はい、そういうわけで皆さん、新年を迎えてですね、2回目の今日は日曜日を迎えました、今日からですね、またしばらくこのマタイの福音書の続きに戻りたいと思います。まあ、前回ね、もう皆さんいつのことだったかと思うんですけれども、もう1ヶ月以上ね前になりますけれども、覚えてらっしゃいますかね。私たちはこの14章の、まあ、33節まで、前回読み進めてまいりました。今日はですね、このその残りですね、14章の残りの部分、3節しかありませんけれども、34節から36節の御言葉に今日注目をしたいと思うんです。でそこで、まずはですね、前回からやっぱ少しこう時間がね、空いてしまいましたので、この14章ちょっと振り返って、14章の、まあ、主な、ね、内容を簡単に、おさらいというか振り返ってみたいと思うんですが、14章にはですね、これまで主に、まあ、3つの、まあ、大きな出来事が記されていました。まず最初にバプテスマのヨハネの処刑、ヨハネの死ですね。このヨハネの死に関するいきさつについて記されていました。そして次に、5つのパンと2匹の魚の話ですね。この5つのパンと2匹の魚による5000人の給食、男だけで5000人ですから、実際は1万人以上いたと思われるんですが、よくこの5000人の給食と言われるこの奇跡についての記述がありました。そして3番目、3つ目はイエス様の水上歩行、ね、キャシーさんがシェアしてくださった、ビデオの中にも少しありましたけれども、イエス様がこの水の上を歩いたって、ね、水上歩行の奇跡について、私たちはこれまで、見てきました。でこれらはですね、3つのエピソードに比べると、実際キャシーさんもね、今日のこの箇所に特化した何かビデオを探すのはちょっと難しかったですね、おっしゃってましたけれども、その前のこの3つのこの比較的大きなエピソードに比べるとですね、今日のこの残りの3つの3節のこの聖書箇所というのは、実際そのボリュームというんですか、行数も少ないですし、ちょっとね、地味って言っていいか分かりませんけど、ちょっとあまりこう他の3つと比べるとそこまでね、こう強烈な私たちの印象に残らないというか、ちょっと地味な印象を受ける、そんな箇所かなと思うんです。でもですね、ヨハネ、イエス様の弟子のヨハネが福音書を書いてますけれども、そのヨハネの福音書の一番最後のところで、このヨハネはこんな風に書いてるんです。イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すなら、世界も書かれた書物を入れることができまいと私は思う。だからイエス様がやったことをですね、全部本にして書いたら世界中の図書館を使っても入りきらないぐらいになっちゃうということですよね。ということはつまり、ヨハネだけではなくてこのマタイも含めて、この福音書を記した記者たちはそれぞれこのイエス様に関するもう本当に数えきれないぐらいのエピソード、出来事の中からですね、もちろん聖霊様に導かれて、そしてこの神様のもちろんご計画の中で、ある意味明確な目的と意図を持って、厳選した、選んだ出来事、エピソードを記してこの福音書はできているということだと思うんです。ということはですね、マタイが今日のこの箇所、聖書箇所を14章の末尾最後に記したっていうのは、これはなんか単なる思いつきでもなければね、たまたま、この羊皮紙ですか、紙にスペースが空いてたっていうことでは、もちろんなくて、たった3節なんですが、これはもうぜひとも、いや絶対ここに書き記さなければならなかった、そういう理由があったっていうことなんです。この箇所ではだけではなくて、聖書全部そうなんですけれども、聖書の中に、無駄な言葉なんていうのは一つももちろんないわけですよね。で問題は、じゃあなぜマタイはこの3節をですね、ここに記したのか、記す必要があったのか。その 意味を読み解くためには、私たちはまずこの前後の文脈にですね、これから視野を広げていく必要があるんですね。で、前回といっても、1ヶ月以上前になってしまうんですが、今日の箇所の少し前のところですね、イエス様の水上歩行、イエス様が湖の歩かれたこの水上歩行の奇跡について、解き明かしをさせていただいた、メッセージをさせていただいた際に、皆さん覚えてらっしゃいますかね、向こう岸へ渡るという行為にどういうこの予言的な意味があるかっていうのをお話ししたと思うんですけれどもね、もう1ヶ月以上前ですから、もう忘れちゃったっていう人もいるかもしれませんが、忘れてもいいんです。忘れるから私は毎週こうやってメッセージさせてねいただけるわけですから、忘れてしまってももちろんいいんですけれども、向こう岸へ渡るっていうこの行為が、特にイスラエルの歴史において、イスラエルの人たちにとっては約束の地へ渡るということを予言的に表しているって、前回皆さんに説明させていただいたと思うんですね。例えばモーセが紅海、海を割って渡っていく、そしてヨルダン川を渡って、ヨシュアに率いられてイスラエルの民が約束の地に入っていく、ですからこの川というか水を渡って向こう側に行くというね、この行為の中に約束の地、神様の約束の地へ入っていくという、そういう意味が、特にイスラエルの人たちにとってはあるということなんですよね。で、前回そういう話をさせていただいたと思うんですが、今日の箇所はですね、まさにその前回の続きなんです。前回の続きで、そのいわゆる向こう岸ですね、向こう岸に到着した、その向こう岸での出来事を今日の箇所は取り上げている。で、そのことをちょっと心に留めながら今日の箇所をね読んでいただきたいと思うんです。34節、彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着いたって始まりますよね。湖を渡って向こう岸に着いた、その向こう岸、いわゆる約束の地っていうんですかね、向こう岸でのエピソードを今日の御言葉に記している。でゲネサレというのは主にですね、ガリラヤ湖の西岸、西ですね、西側に広がる平地をですね指す言葉なんですが、ヘブル語でですね、王子の庭っていう意味なんですね。王子様の庭、イエス様の庭って言ってもいいかもしれません。王子の庭っていう意味があります。でそして、その名前が示す通りですね、その平地の、真ん中のちょっと西寄りなんですけれども、そのあたりにですね、非常に豊かなこの泉が湧き出るところがあって、でそこからですね、ふんだんにこう供給されるこの水によって、それもね、栄養がたっぷり入っている、ミネラルがたっぷり入っている水なんですね。その水によって、でいわゆるこのゲネサレと呼ばれる土地一帯、大地が非常にこう潤っていてですね、そしてあらゆる種類の果実が一年を通じて、よくその地域では実ったというふうに記録されています。でその産物っていうのは主に、例えばクルミ、梨、ね、シュロ、イチジク、オリーブ、それからブドウとかですね、他にもいろいろあるんですから、主にそういうものがですね、非常によく取れたんですね。で面白いのは、そういう今言ったですね、そういう産物というのはですね、本来はそれぞれ異なる環境で育つ木々なんですね。皆さん果物、沖縄でよく育つ果物があったり、東北の方でよく育つ果物があったり、やっぱその環境に適した果物ってあるわけですよね。ところがですね、不思議なことに、この場所ではですね、本来だったら異なる環境で育つ木々であるにもかかわらず、このゲネサレというところではそれらが一緒に共にですね、繁茂、繁茂っていうのはこの、繁栄の繁に茂ると書いて繁茂ね、豊かにこうわんさか茂るという意味ですけれども、豊かに、果実をですね実らせていた、本当に不思議なとこなんですね。でしかもですね、収穫の期間が非常に長かった。で例えば1年のうち、10ヶ月にわたってブドウとイチジクが実ったというふうに言われているんですね。日本でもあったかいところだと 二毛作とか言ってね、1年に2回米を作ったりするとかありますけれども、1年のうち10ヶ月もブドウとイチジクがここでは取れた。でその他の果物もですね、この1年を通じて、収穫することがですねできたっていうふうに言われています。でさらにそれらの果物はですね、たくさん取れるだけではなくて、非常に質がいいことでも、まあ、当時は特に有名で評判だったんですね。でそれがあまりにも、そこで取れる果物があまりにも美味しいので、もうそれを食べた人がみんな虜になってしまう。だからエルサレムではですね、祭りの間はこのゲネサエ産の果物を食べるのは禁止っていうになってたんですね。まあこれ半分ちょっと冗談だと思うんですけれども、みんながこの果物を目当てに、食べることを目当てに集まってきて、神様がそっちのけになってしまうから、その間はこのゲネサエ産の果物は食べちゃダメっていう風になったっていう、まあそういう伝説というか逸話が、まあ、残ってるくらいですね、このゲネサレの地の果物っていうのは非常に豊かで、まあ、当時から有名だったんです。で話をちょっと戻しますけれども、中央の泉からこの豊かな水が流れ出て、そしてあらゆる種類の果物がですね、一年を通じて豊かに実る。でその様子は皆さんに何か思い起こさせませんかね。それはまさにエデンの園、エデンの園を私たちに思い出させ、そして黙示録の22章に記されている、まあ、次の御言葉を彷彿とさせる、まあ、今ちょっと読みますね。黙示録の22章にこう記されています。御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、12種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒したというふうに記されているんですね。だから彼らが向こう岸ですよね、湖を渡って着いたところがこのゲネサレの地であったっていうのは単なる偶然ではなくて、そこが新しいエデン、新しい聖なる都エルサレムを予言的に象徴する場所であったからではないかなと思うんですね。でそれはですね、次の続きの35節36節に記されている出来事からも推察することができます。35節36節を一度読みますね。するとその地の人々はイエスと気がついて、付近の地域にくまなく知らせ、病人という病人を皆身元に連れてきた。そしてせめて彼らに着物の房にでも触らせてやってくださいとイエスにお願いした。そして触った人々は皆癒されたというふうに記述されています。で当時イエス様のね、この地上におられた時代というのは、写真なんてもちろんないですよね、SNS、インターネットなんてもちろんありません。ですから例えばすでにイエス様の周りにこう人だかりができていたならまだしもですね、小舟で岸にたどり着いたばかりのこのイエス様一行を見て、それがすぐイエス様であるというふうに判別するというのは、実は私たちが考えている以上に当時は難しかったはずなんです。で、それプラスですね、ところが、ごめんなさい、ところがその土地の人たちは、それがイエス様だと気がついたというふうに書かれているわけですよね。でしかもこの気がついたという言葉、気がついたという言葉は、ギリシャ語の原文で読むとですね、文のその初めにエピというこの前置詞なんですが、エピという言葉がついていて、でこのエピっていうのは強調する意味があるんですね。ですからなんとなく気がついた、なんとなく風の噂に聞いた、あれイエス様たちかなっていうような気づき方ではなくて、はっきり分かった、間違いなくあれはイエス様だと分かったっていうですね、強いこの意味の言葉が実はここでは使われているんです。ということは彼らはイエス様だって気がついたっていうことプラス、その後の彼らの行動を見てると、イエス様がメシアである、 イエス様が特別なお方であるということも彼らははっきりその時分かっていた。でこれはすごい不思議なことだと思うんです。イエス様の噂が広がっている地域にイエス様が行けば、それは徐々に人だかりはできるかもしれません。でもそうなってもそれイエス様をメシアとみんなが認めたわけではないですね、これまでも。でもこの地域の人々はみんなイエス様に気がついた。イエス様がメシアであると、イエス様が特別なお方であるということも含めて、はっきりとイエス様だと分かったっていう言葉が実はここで使われているんですよね。でこれはこの当時の、ね、状況を考えればですね、実に不思議な出来事なんです。なぜ彼らはイエス様に気がつくことができたのか、それもはっきりとある意味この信仰と確信を持ってそうすることができたのか、そこには神様の本当に不思議な啓示とこの導きがあったというふうに、ご計画があったというふうにですね、思わざるを得ないんですね。でそしてそれはエレミア書の31章、31節以降にですね記されている、いわゆるその日というものについて、エレミア書でその日という言葉が出てくるときは、それはつまり終わりの日を意味します。イエス様の再臨の日を意味します。そのいわゆるその、ね、その日について、このエレミア書の31節31節以降ちょっとこう書かれてるんですけれども、その中にですねこんな言葉があるんですね。人々はもはや死を知れと言っておのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。これは34節の言葉なんですが、そんな風に書かれている。だからイエス様が再臨されるとき、この世が終わってイエス様がこう来られるときには、みんながですねイエス様のことをはっきりわかるということなんです。でこの御言葉のいわゆる成就をですね、この予言的にこの言葉は、彼らが気がついたという言葉は示唆、匂わせるというかね、示唆しているのではないかな。向こう岸という言葉、豊かに一年中果物がなる、そしてそこにいる人々は、イエス様を知れということなく全員イエス様のことがはっきりもう分かったということからもですね、マタイがなぜこれをここに記したかということがちょっとずつ私たち見えてくると思うんですね。で次にですね、そのイエス様に気がついたゲネサレの人々は付近の地域にくまなく知らせ、そして病人という病人を皆身元に連れてきたというふうに記されてますよね。でここではですね、このくまなくという言葉、取り残されたところが一つもないということです。全域、すべての、その付近ですけれども、その付近の全部の場所に、そして、病人という病人皆一人残らず癒されたってね。ここではこのくまなくという言葉と皆という言葉が強調されて記されているんですね。そしてこの彼らの行動もまたですね、その日、終わりの日、イエス様の再臨、その日を予言的に象徴している。なぜならマタイの24章14節には、この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、くまなくということです、全世界に述べ伝えられて、すべての国民に、ね、一人残らずすべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来る、終わりの日出てきます、終わりの日が来るというふうに記されている。ですからこの彼らの何気ない行動も実は非常に予言的な行動なんですね。でさらにイエス様の着物の房に触った人々は例外なく皆癒されたというふうに記されていますけれども、ここで使用されている癒しという言葉にはですね、癒しというのはギリシャ語では創造というんですが、ここにはですねディアがついて、ディア創造という言葉が この癒しという言葉に当てて使われているんです。でこのディアというギリシャ語は、まあ、英語で言うとスルーアウトという意味になるんですけれども、つまり表も裏もくまなくですね、こう全体を包み込むように、あるいはこう完全にという意味が、このディアという言葉がつくとそういう意味になるんですね。この完全にという意味のギリシャ語が接続されることによって、でこの癒しという言葉が、それがですね、一時的な癒しとかね、あるいは部分的なこの癒しではなくて、恒久的、永遠に恒久的かつ完全な癒しであることを表している、ディアソーザで、この言葉がですね、癒しという意味で、癒しと訳されて使われているのは実はこの箇所だけなんですね。で他の箇所にももちろん出てくるんですが、他の箇所ではこのディア創造という言葉は救いという言葉で訳されるんです。イエス様のことを信じてこう救われる、その救いという、ね、意味で訳されています。まあ、このことからも今日の御言葉が、その日、終わりの日、イエス様の再臨の日、すなわちイエス様の再臨およびこの神の国が実、神の国の実現によってで成就する、実現するですね、この救いの完成というもの、完全な癒し、完全な救いの到来を予言するものとして、意図的にマタイはその言葉を選んで記しているということが、実は細かく見ていくと伝わってくるんです。でちょっと今日は長くなってごめんなさい、もう少しで終わりますね。でさらにもう一つ最後に重要なのはですね、マタイがここで着物の房というキーワードに再び触れていることなんです。で着物の房の意味については以前ですね、12年間長血を患っていた女がこのイエス様の着物の房に後ろからこう触ってね、癒されたというエピソードの中でも触れたんですけれども、もうだいぶ前なので皆さんもしかしたらちょっと忘れてしまったかなと思うんですが、この着物の房っていうのは単なる迷信的な行為ではなくて、やはりそこにも意味があるんですね。でそれは第一に、人々が神の立法、すなわち神の言葉、神の命令を思い出すための印、これが着物の房にはあるんです。で、突然消えて申し訳ありません。で、なぜそうなのかということをちょっとね、開きたいと思います。まあ、皆さん開かなくても結構ですが、そのことが民数記の15章38節から39節、民数記の15章の、38節から39節に記されております。まあ、気になる方はメモしていただいた後でね、自分で開いていただけたらと思うんですけど、今ちょっと私お読みしますね。民数記の15章の38節39節、こう書かれています。イスラエル人に告げて、彼らが世々に渡り、着物の裾の四隅に房を作り、その隅の房に青い紐をつけるように言え、その房はあなた方のためであって、あなた方がそれを見て主のすべての命令を思い起こし、それを行うため、みだらなことをしてきた自分の心と目に従って歩まないようにするため、こうしてあなた方が私のすべての命令を思い起こしてこれを行い、あなた方の神の聖なるものとなるためである。だから着物の房を見ることによって神の言葉を思い出す、そしてその神の言葉によってその人々が神のものにされる、聖なるものにされるための着物の草だっていう記述が実はこの民数記にあるんですね。でそれが着物の草の第一の意味なんです。神の言葉を思い出すためのでもう一つこの草という言葉には意味があるんですね。でそれがマラキの4章1節から2節に記されています。これもね、皆さん気になったら後でご自身でメモしていただいて開いていただけたらと思うんですが、今私が読みますね。マラキの最後になりますが、マラキのこの最後の4章の1節2節、こう記されています。見よ、その日が来る。ここでもその日って言葉が出てきます。今日のキーワードです、その日。見よ、その日が来る。かまどのように燃えながら、その日すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁となる。 来ようとしているその日は彼らを焼き尽くし根も枝も残さない。万軍の主は仰せられる。しかし私の名を恐れるあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る。もちろんこの義の太陽が昇るの義の太陽はイエス様のことです。メシアの再臨を指しています。義の太陽、そしてその義の太陽の翼には癒しがあるって出てますよね。で、実はこの翼っていう言葉はヘブル語でカーナフっていうんです。カーナフで、なんとですね、着物のフサっていうのも実は同じ言葉なんです。カーナフっていうんです。ですから、この義の太陽の翼っていうのはギリシャ語がわかる、ギリシャ語じゃない、ヘブル語がわかる人が読めば義の太陽の着物のフサっていうのと同じ意味になるんですね。だからイエス様の着物のフサを目指してみんな触るっていうのはそういうことなんです。ただの迷信ではなくて聖書にそう書かれているから、イエス様をメシアと信じているからこそその翼に触る、その着物のフサに触る、ね、ですからこの着物のフサという言葉には第一に神の言葉を思い出させるという意味と、そこには救い主メシアの救いと癒しがある、ね、神の言葉に救いと癒しがあるという、ね、まあこのマタイはここでこの着物のフサというキーワードを再び用いることによって改めて神の言葉が私たちに癒し救いをもたらすということを伝えようとした、強調しているということなんです。で、14章ですね、皆さん振り返ってみれば5つのパンと2匹の魚も神の言葉を象徴するものでしたよね。5つのパンはモーセ5章を表して皆さんにお伝えしたと思いますけれども、5つのパンと2匹の魚もこれも神の言葉を象徴するものでした。また水上歩行の奇跡、イエス様が湖の上を歩いた奇跡においてもですね、ペテロは主が命じてくだされば自分も水の上を歩くことができると考えましたよね。つまりイエス様が言葉を発してくださればその言葉に力があるから自分は湖の上を歩くことができる。あなたが命じてくださればそれができる。自分では湖の上を歩く力はないけれども、イエス様がそれを命令してくださる、言葉にしてくださるならできると信じた信仰がそこにはありました。マタイがこれほどまでに神の言葉というものにこだわって、この14章でこだわった理由、それは次の15章に意味があるんです。その次の15章からいよいよですね、生ける神の言葉であるイエス様と、そしてその神の言葉を自分たちの言い伝えによってねじ曲げ無意味なものにしてしまったパリサイ人立法学者たちとのこの最後のですね、全面戦争というか激しい対立、ぶつかり合いがこの15章から実は十字架に向かって始まっていくんですね。まあ、その前哨戦というんでしょうか、前哨戦に先立ってマタイは改めて神の言葉こそが、イエス様こそが私たちに本当の癒し救いをもたらし神の国を実現させるものであるということを、ここにこの15章に入る前にですね、もう一度記そうとしたのではないかなと、まあそんな風に示されています。長くなってしまいましたけれども、まあそんな風にですね、一見ね、見過ごしてしまうというか、あまりこう目に留まらないというんですかね、見過ごしてしまいそうな短いこの聖書箇所であっても、そこには明確な目的と意図があるということ、神様のそこにはですね、遠大なこのご計画がこんな短い3節の御言葉の中にも記されている、散りばめられているということをですね、ぜひ皆さん心に留めていただけたら嬉しいなと思うんです。で、わずかなものであってもわずかなものにも忠実であること、丁寧に御言葉を読むこと、祈ること、そんなですね、小さなこの積み重ねの先にこの神の国というのは 見えてくるんじゃないかなっていうふうに思うんです。で、私たち自身も、私たちの多くも小さな者たちだと思うんです。世間のこの注目を集めるようなですね、大きな働きとか、結果を残すということはないかもしれない、まあ、残す人もいるかもしれませんが、多くの人は、そういうことがあまりないわけですよね。でも今日のこのわずか3節の御言葉から教えられることは、大切なのはその小さなものでも、その小さな一歩をですね、主の前に忠実に丁寧に歩むことではないでしょうか。そしてそのような信仰の上に、この神の国っていうのは実現していくのではないかなというふうに思うんです。で、今日の御言葉はちょっと繰り返しになりますけれども、今日の御言葉は本当にさっきに最初の方に書かれていた5つのパンと2匹の魚やイエス様の水上歩行の奇跡と比べて、それほど多くの人にですね、多くの人のこの印象に残るような箇所では、まあ、ないと思うんです、正直なところ。ね、皆さんの好きな御言葉何ですかって言われて、この今日お読みした箇所を挙げる人っていうのはあんまりいないと思うんです。いるかもしれませんけど、まあ、あんまり多くはないと思うんです。でも、この今日の御言葉にもですね、今日の御言葉にも、そこにはなくてはならない、そこになくてはならない、明確な目的と意図があるということ、神様のご計画の中であるということを今日私たちは学びました。ちょっとしつこいぐらい長くね、今日はメッセージしてしまいましたけれども、でもそれを皆さんにぜひ知ってほしかったんですね。こんな小さな箇所にもこれだけ神様の思いというか意図ご計画が散りばめられている、そこにやっぱりこの御言葉なきゃいけなかったっていうことを私たちは今日学びました。同じようにですね、私たちもどんなに目立たず、どんなに小さなものであっても、このキリストの体、神の国を構成するものとして、そこになくてはならない存在であるということをぜひ忘れずに、共につながり、そして励まし合うものでありたいと思います。最後少し本文からずれてしまいましたけれども、最後にもう一度ですね、その背後に、今日学んだその背後にある意味を反芻しつつですね、今日の御言葉をもう一度最後にご一緒に拝読して、祈りたいと思います。34節から36節、もう一度読みたいと思います。彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着いた。するとその地の人々はイエスと気がついて、はっきり分かった。付近の地域にくまなく知らせ、病人という病人を皆身元に連れてきた。そしてせめて彼らに着物の房にでも触らせてやってくださいとイエスにお願いした。そして触った人々は皆癒された。アーメン。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。その日が来るのはいつでしょうか。その日についてあなたは本当に多くのことを私たちに伝えてくださっています。どんなに小さな些細な御言葉の中にもあなたの命が生きていることを覚えて感謝をいたします。どうぞその御言葉の一つ一つが私たちの血となり肉となり、霊的な力励ましとなり、主よ、そのかの日に向かって私たちが喜びを覚え、希望を覚え、歩んでいくことができますように、あなたの御言葉が私たちの力となりますように、神様どうぞ私たちに知恵を与え、導き、祝してくださいますように、すべてのことを感謝し御手に委ね、愛するイエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。